それは遠い昔、僕が椅子になりたかったのを思い出させてくれた。その椅子の横を通り過ぎる白衣の彼女からは、いつもラベンダーの香りがして、向かいの椅子に座って組むその細くて長い足の白さは僕の前頭葉を貫くのだった。
大丈夫、何も怖がることはないのよ。さあ、何から話しましょうか。
僕は携帯の話から始めた。そう、携帯の着信が鳴る10秒くらい前から聞こえてくるノイズのことだ。初めて気がついた時は高くかすかな耳鳴りのように聞こえていた。それがやがて周波数を下げ音量を上げてくるに従って意味を持った言葉に聞こえてき始めたという話を、彼女はニコニコしながら聞いていた。素敵な笑顔だった。僕は毎週のように彼女の元を訪れてその話を続けた。徐々に他人の電話の着信前にも言葉のノイズが聞こえるようになってきたという話もした。大概は他人が僕の悪口を言っているという類の他愛のないものだったが、彼女は微笑みを絶やさず聞いてくれた。様子が変わったのはその言葉のノイズが黒い郵便船のことを教えてくれるようになったと話し始めた時だった。彼女は急に身を乗り出し目を輝かせると僕に詳しい話をするよう促し、帰り際にはいつもと違う薬をたくさんくれた。
大丈夫、何も怖がることはないのよ。
彼女の言葉を信じ僕は黒い郵便船について知っていることを話し続けた。注射も頻繁に打ってくれるようになった。話し終わると以前に比べてずっと気持ちが楽になっているのに気がついた。そのうち僕は診療中に夢中で喋っていると体が浮くような感覚を覚えるようになった。彼女はそれを聞くと、治っている途中にはよくあることよと言って僕を励ました。それは8回目の診療の途中だった。体が浮く感覚に身を任せながら ふと彼女の顔を見ると左目の下あたりに小さな黒い点があるような気がする。いぶかしんで眺めているうちにその黒い点がみるみる大きくなっていき、彼女の顔を侵食して溶かし始めて、僕は悲鳴を上げて椅子から転げ落ち、這いずり回ってドアへと向かった。やがてドアの前でパニックになっている僕の左肩にひんやりとしたものが触れた。振り返った僕はもはや人の形をとどめていない。それがなぜか笑いながら話しかけてくるのを感じた。僕は自分の夢が移行する中、意識が遠のいていくのを感じていた。僕は新しい世界を手に入れた。